この手紙を書いたペテロは、救いの恵みということについて語っておりました。で、どんなことを、ね、こう見てきたかというと、私たちクリスチャンは神様に選ばれて、そしてイエス・キリストを自分の救い主として信じる信仰を与えられて、神様のものとされた、神様の子供とされたんだということでしたね。そして私たちは魂の救いをいただいているので、喜びがある、救われた喜びがある、喜びに踊っていますってこう書いてありますけどね、喜びがあるということを確認しました。また同時にですね、この一方ではこの世で生きていくことはとても大変なことですよね。実際にはさまざまな試練というものを経験します。で、先週は試練のことについてお話をしました。神様は私たちに試練をお与えになることがあります。試練を通して忍耐することを学びますね。で、先週のところで金がですね、こう精錬されていくことに例えられていました。金が火で焼かれて溶かされて、で、こう少しずつ不純物が取り去られて、取り除かれて、純粋な金に変えられていくように、それにこう例えられていたんですけど、私たちもですね、試練は辛いんですけれども、試練によって練られて、で、不純物が取り除かれて、イエス様に似るように少しずつ変えられていくんだ、成長していくんだということを学ぶことができました。で、同時に試練に耐えることができるように神様は脱出の道も備えてくださるという約束の御言葉もですね、こう確認することができましたね。それも神様の恵みとしていただくことです。今日は13節のところにこう入りたいと思うんですけれども、このところでペテロは神様のものとされて救いの恵みに預かった私たちはどのように生きていくべきかということを教えております。どのように生きていくべきなのかですね。で、これまでのところではどちらかというと受け身的なことの内容が語られていたと思うんですよね。神様に選ばれて救いに預かる、それは確かに喜びなんです。本当に感謝な素晴らしいことなんですけれども、今度は神様に見出されて救われたものとしてふさわしい生き方があるということを言っていると思いますね。ただ私は罪から救われて本当に感謝です、喜んでいますというだけではなくて、今度は信仰者としてどのように生きていくか、その生き方が問われているということなんですね。信仰者としてふさわしく生活しなさい、受け身ではなくて積極的に、じゃあどのようにということになるんですけれども、それで13節以降でペテロはしばらくいくつかのことをこう語っています。で、今日は13節から16節のところから開きました。今日のテーマは聖なるものとされる、聖なるものとされるということです。言い換えれば清い生き方を求めなさいと言っていると思います。で、皆さんどうでしょうかね。聖なるものとなりなさい、清い生き方を求めなさいとね、こう言われますとちょっと難しいかな、自分には無理ね、思いますかね。確かにちょっと難しいかなと思えるようなテーマかもしれません。早速、今日の箇所を見ていきたいと思いますが、今日のところからその私たちに求められている生き方として大きく3つのことですね、3つの点を確認をしていきたいと思います。で、まず13節をですね、もう一度お読みしたいと思います。ですからあなた方は心を引き締め身を慎み、イエス・キリストの現れの時あなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさい。このところなんですけど、まず1つ目のこととして注目したいことは、今のところにあったことです。心を引き締める、心を引き締めるということです。 ペテロは心を引き締め身を慎みなさいというふうにこう言ってますね。じゃあ心を引き締めるってどういうことなんでしょうね。心を引き締める、ね、なんとなくわかるような気もするわけですけどもね。でこれ当時 の人たちの、まあ、生活の中からこう実感できるようなことを表現だったみたいです。で聖書の時代人々はですねどんな服を着ていたかというと一枚物の長い服をこう着ていた、まあ、羽織るようなものなのか巻きつけるのかこう袋のようになっているのかですね、なんか一枚物 の長い服、まあ、日本の着物のようなイメージなんでしょうかね。で腰にはこうベルトというか帯を締めていただそうです。そうしますと何かこう力仕事をしたりとか動くときはですねこう裾が長い裾が邪魔になってくる。そういうときにこう裾を短くこうたくし上げまくり上げてそしてこう帯を締め直すということを、まあ、したようなんです。日本でもなんかたすきをかけるって着物を着てる人ね仕事しやすいように言いますよね。あれのイメージだと思うんですけど動きやすいようにいつでもこう動けるようにこう帯を締め直す。でこの心を引き締めるという言葉にはその意味がある。もう、まあ、生活の中の言葉なんですけどね帯を締め直すという意味が あるんですね。ですから心を、引き締めるというのは心が整えられている状態心が準備されている状態を言っている。どんな状況にも備えられている心の状態それが心を引き締めるということです。身を慎みなさいということもねここに書いてあるんですけど身を慎むということは目を覚ましているとかあるいは酒に酔っていないシラフな、まあ、そんな風な意味のある言葉なんだそうですね。ですから心を引き締めて身を慎むってそういうこと。じゃあ何に対して心を引き締めるのか目を覚ましているのかというとどういうことでしょうね。何に対して心を引き締めなさいって言ってるんでしょう、ね。まあ、私は罪とか悪に対してなのかな、まあ、そういう戦いがあるわけですけれども罪とか悪に対して心を引き締め身を慎みなさいと言ってるのかなというふうにこう思いました。まあ、例えばですね罪に対する感覚が麻痺していないこととかあるいはいつも正しい判断ができるように心を備えていること、まあ、そういうことじゃないでしょうか。で私たちはですね意識していないとつい油断してしまいますね。私も油断してしまうことがあるんですけどねこう意識していないとどうしても油断してしまう、ね、自分の物差しとか尺度というものがこうありましてねその自分の物差しに頼っているとどうしてもこう緩い方とか楽な方に向かいやすいなと思うんです。で特にその人間関係の中でにいてはこう相対的な判断をしてしまいますよね。自分と人との関係の中で相対的な判断をしてしまうことがある。そうするとこういつの間にかそれていってしまうことがあるかもしれません。しかし私たちにはですね絶対的な基準が示されているんですよね。神様の基準という絶対的な物差し尺度というものが、まあ、示されています。聖書の御言葉によってまた祈ることを通して神様がそのことを教えてくださるんですよね、まあ、気づかせてくださると思うんです。何かあった時にこれはどうかなちょっと待てよって立ち止まることができたりあるいはこれちょっとそれてるんじゃないかなって気づかされるそしてこう修正をしていくことができる。それは神様の基準が心に示されているからなんですよね。そうするとどうでしょう自分自身の生活がですねこう引き締められていくんじゃないでしょうか。心がいつも整えられた状態になっていくんじゃないでしょうかね。そのためにもですね私たちは神様と普段から何でしょう交わっていなければならないと思います。神様と交わるということは具体的に言えば聖書の御言葉をこう思い巡らしていくことですね、そして祈りを祈ることをですね祈ることを通して 神様の御心、神様はこのことについてどのように考えていらっしゃるのか、導こうとされているのかをこう思い巡らしていくこと、それがないとどうしても自分の思いがいつも真ん中にあってそれてしまっても気づかないということもあるんじゃないでしょうかね。ですから普段から神様と親しく御言葉を通して祈りを通して交わっているということはとても大事だと思います。そのことが心を引き締め身を慎むために最も大事なことではないでしょうか。さて次に14節のところをお読みしたいと思います。14節、従順な子供となり、以前あなた方が無知であった時のさまざまな欲望に従わずって、ね、この箇所なんですけど、でこのところに二つ目のポイントが示されていると思います。でどういうことかというと、私たちは何に従うべきか、私たちは何に従うべきかということをここで言っていると思うんですよね。でまず従順な子供となりって書いてありますよね。従順な子供となり、ね、従順な子供ということは素直に親に従う、文字通り取ればですよね。素直に親に従う、なかなか素直に親に従えないあるかもしれませんけれどもね。でも私たちの親ってのは天の父なる神様、天のお父様って呼びかけることのできるお方が私たちのお父さん、霊的なお父さんになってくださっている、その天のお父さん、天の神様に素直に従う、従順に従うということなんです。皆さんはいかがですか？天の神様に従順に素直に従っているって言えるでしょうかね。いやーなかなか難しいなーって私自身のことを考えるとやっぱり思うんですよね。なかなか素直には、なれないかなと、こう反省がいっぱいあるんですけれどもね、どうしても自分というものが出てきてしまって、神様に素直に従えないなとこう気づかされることがあります。それから今度は逆に従うべきでないものもこのところに示されている。従うべきでないものですね。以前あなた方が無知であった時のさまざまな欲望に従わずって書いてあって、欲望、さまざまな欲望に従わずってこう書いてあります。無知であった時っていうのはこれどういうことかというと、神様を知らなかった時という意味ですね。神様を知らなかった時に従っていたさまざまな欲望ということです。で、さまざまな欲望っていうのはこれ良くない欲望、悪い欲望のことを言ってると思いますね。まあ、もちろん良いというかね、悪くない欲望っていうのもあると思うんですけれども、聖書は悪い欲望のことを主に言っている。情欲とか肉欲とかむさぼりって言われる悪い欲望、私たちの中にはこうふーっと湧いてくることがこうあるんですけれどもね。この手紙、ペテロの手紙大事ですけどね、手紙を受け取った人々というのは多くはユダヤ人ではない、聖書の言うところの異邦人クリスチャンと言われた人々でした。今のトルコに住んでいた、そこでこうイエス様に出会ってクリスチャンとなった人々だったんです。で以前はですね、その人たちもうユダヤ教の律法なんて全然わかんないんで普通に暮らしていた、その地域の人と同じように暮らしていた人たちですから、当たり前のようにさまざまな欲望のままに好き勝手に生きていたのかもしれません。これは聖書の言うところの悪いことではあるってこともわからないでね、欲望のままに生きていたのかもしれませんね。その当時その地方で大変こう風紀が乱れていたってこう聖書を読むとね、こう書いてあります。以前はもう全然それが悪いことだとも分からずに当たり前のようにやっていた、そんな彼らがイエス様に出会って、そして罪から救われて神様のものとされました。そして今度はそれまでの生き方とは違った生き方、クリスチャンとしての生き方、喜びの生活を送るようになったんです。それは本当に素晴らしいことですね。それでも彼らが置かれていた状況というのはあんまり変わらなかった、同じように 周りの同じところにこう住んでね、周りの人々と関係を持ちながら生活していたと思うんですね。そうするといろんな誘惑があったと思うんですよね。以前当たり前のようにしていたことに心惹かれたり誘惑されたりすることもあった、誘われることもあった。どうしてこれしなくなったのってね、そんな風に言われることもあったかもしれませんね。そうした様々な悪い欲望に屈して逆戻りすることがないように、その意味が込めてペテロはここで戒めていると思います。以前あなた方が持ちであったことの時の様々な欲望に従わずって、そういうことをね、直接的には言っていると思うんですよね。私たちも良くない欲望を抱いたり、自然にふーっと湧き上がってきたり、あるいは心惹かれるということないでしょうか。クリスチャンになってももちろんあるわけですよね。第一ヨハネの2章16節というところにこんなことが書いてあって、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢って書いてあって、これ肉欲、悪い欲望のことをね、うまく表しているなと私思ったんですけど、肉の欲、目の欲、目から入ってくる欲望、暮らし向きの自慢、自分の持っていること、ものを自慢すること、そういったもの、欲望ですね。こうした悪い欲望の奴隷となってはいけない。それらを退けなさいよ、ってね、こうペテロは勧めています。さて、で次に今度15節と16節のところをお読みします。15節と16節。あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。それは私が聖であるから、あなた方も聖でなければならないと書いてあるからです。でこのところに三つ目のポイントが示されています。今日のテーマでもあります、聖なるものとされなさいということです。聖なるものとされなさい。聖書を読んでいくとですね、清い、聖と書いてね、清いという言葉が実にたくさん出てきますよね。この聖書自体がそうです。聖なる書物、ね、聖書っていうわけですけれども、じゃあそうすると清いというのはどういうことなんでしょうね。清い、聖と書いて清い、ね、汚れのない清らかな、もちろんそういう意味もあると思います。で、元の聖書の元のその言葉では、この聖という言葉にはですね、ちょっと面白い意味があるんですね。分離されているという意味だぞ。分離されている、分けられている、何かからこう分離されている、それが清い。意外ですかね。なんか意外だなと思うかもしれません。切り離されているとか、分けられている、区別されている、分離されている、それが清いという意味なんだそうです。で、具体的に言うと、汚れたものから分離されている、全く離されている、それが清いという意味なんですよね。完全に清いお方というのはたったお一人、神様だけです。完全に 100% 清いお方は神様だけなんですね。私たち人間というのは完全に清くなることはできません。たとえイエス様を信じてクリスチャンとなっても、罪の性質というものが残されている。この体の中には罪の性質というものが残されているということは、神様というお方は本来は私たち人間とは交流することができなかったはずなんです。分離されているから、汚れからは分離されている、 100% 清いお方だから、汚れのある人間とは交流することができない、受け付けられない、そういう本当は性質、ご性質を神様は持っているおられるんですよね。そうなんですけれども、神様は人間と関わりを持とうとされました。なぜならば放っておけなかったからなんです。人間を放っておけなかったですよね。どうしても放っておけなかった。何とかして神様から離れていった人間たちを、この罪の汚れから救い出したい、そしてご自身のものに招き入れたい、 そう願われたんです。旧約聖書をこう読んでいくとですね、神様がどのように人間たちと関わりを持とうとしたかということが実によく書いてあるんですよね。例えばレビ記とか、なかなか読んでいくと辛い箇所なんですけどもね、徹底的に清い、汚れを清めるっていう行為がいっぱい書いてあるんですけれども、で当時神様、人間が神様に近づくためには特別に選ばれた人、大祭司と呼ばれる人だけがたった一人で徹底的に身を清めて、そして生贄を携えてですね、幕屋とか神殿の中に入っていくことができたんです。たった一人、年に一回だけ徹底的に清めて生贄を持ってその中に入っていく、それ神様と交わるという象徴的な行為だったんですけども、たった一回だけ許された。すごいですよね。それだけ神様は清くて人間が近づくことのできないお方だということを物語っていたと思うんですけれどもね。それがやがて今度は神様ご自身の方から人間の世界に来てくださったんです。神様が人となられてこの世界に来てくださったイエス様ですよね。神が人となられて私たちのところに入ってきてくださった、完全な人となって、完全な神が完全な人となって両方の性質を持って私たちのところに来てくださった、罪に汚れたこの世界の真ん中に入ってきてくださって、イエス様は私たちの罪を代わりに負ってくださいました。そして十字架にかかって私たちの罪の償いをしてくださった、このイエス様を信じる者はすべて罪を許されて神様に受け入れられて神様の子供とされるようになりました。私たちの中には依然としてこの罪の性質が残されているんですけれども、それでも神様は私たちを受け入れてくださったんです。そのままで受け入れてくださったですね。考えてみたらすごいことだなって思うんですよね。本来完全に清くて分離されているはずの神様がこんなに罪をいっぱい持った私たちを受け入れてくださったんです、ね、罪汚れのあるままで子供として受け入れてくださった、ね、私たちはクリスチャンになっても罪を犯しますよね。間違いやら失敗を犯すんです。そんな私たちに神様は言われます。聖なるものとされなさい、聖なるものとされなさいって命じておられるんですよね。で、この表現ちょっと興味深いです。されなさい、聖なるものとなりなさいって書いてある箇所も確かにあるんですけど、ペテロの手紙ではされなさい、ね、受け身系ですよね。なんで受け身なのかなって、あえてそう書いていると私は思う、訳されているっていうかね、思うんですけれども、なんでしょう、自分の努力だけでは完全に清くなることはできないということを物語っているのかな、表しているのかなと思いました。人間の自分の努力だけで私たちは清くなることはできない、神様によって清くされる必要があるということをですね、これ言っているのかなとこう思うんですね。清い生き方を追い求めなさいと命じておられます。それでは私たちが聖なるものとされるために私たちはどうすればいいんでしょう、ね、私たちに求められていることは何でしょうか。で、最後にこのことを確認したいと思うんですけども、この15節のところにそのヒントが書いてあると思います。こう書いてありましたね。あなた方を召してくださった聖なる方に習ってってありました。聖なる方に習ってですから、習う、ね、この習うということに注目をしたいと思うんです。じゃあ誰に習えばいいんでしょう、誰に習えばいいんでしょうね。聖なる方ですから、イエス様ではないでしょうかね。イエスキリスト、イエス様に習う、イエス様の生き方を模範として生きていくということです。模範とかモデルがあるということはですね、実に心強いことだなって私は思うんですね。 私は以前会社勤めをしておりました、まあ、牧師になる前11年間ほどエンジニアとしてね、働いていたんですけども、社会人1年生になった時どうやって仕事を覚えたか、全く初めてのもちろん経験もない仕事だったわけなんですけども、どうやって仕事を覚えていったかというと、やっぱり先輩です。職場の先輩の姿を真似することからですね、学んだように思うんですよね。決して親切な優しい先輩ではなかったわけです。手取り足取り教えてくださったわけじゃなかったんですけど、そう見てですね、見てこんな時先輩どうするんだろうってこう見て、あ、こうすればいいのか、見て学んで真似して、あ、こうするとこんな風にスムーズに流れていくんだな、それを身をもって私は学んでいったように思うんですよね。その先輩の姿を見て自分もそういう風にして少しずつ仕事を覚えていきました。イエス様に習うということもそれと似ているのかなってこう思うんですよね。イエス様を信じて私たちはクリスチャンになりました、あ、本当に感謝です、じゃあ生活が変わっていくか、ね、何にもしなければあんまり変わらないかもしれません。でも意識して、そうだ、こんな時イエス様はどうするんだろう、まあ、いろいろこう立ち止まって考えることありますよね。問題に直面したり悩み苦しむこともある。今までだったら素通りしていたようなこともちょっと待てよ、考えて、うん、こんな時イエス様ならどうするだろうって私たちは考えることができると思います。そして聖書を読んでいくとイエス様の姿が書いてあります。福音書に愛を持って忍耐を持って弱い人々に寄り添っていったですね。罪汚れに対しては断固として抵抗した、ね、そういう姿が描かれていると思うんですけども、この時イエス様ならどうするだろうって考えて祈ればきっと解決を神様は心に示してくださるんじゃないでしょうか。私たちはただそれに従えばいいんだと思います。もちろんですね、私たちはイエス様の姿に完全に習うということは不可能だと思います。弱さもありますからね。それでもイエス様の生き方に習って少しずつ一歩一歩聖なるものへと変えられていきたいと思います。清い生き方を追い求めてまいりましょう。それではお祈りをしたいと思います。あなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。恵み深い愛する天の父なる神様、この朝も御言葉をありがとうございます。私たちはかつてあなたを知らず、欲望のままに自分勝手に生きていたものでしたが、そんなものをもあなたは憐れんでくださって、イエス様の十字架の救いに預からせてくださり、あなたの子供として受け入れてくださいましたことを心から感謝いたします。私たちは救われた者としてふさわしく生きることが求められています。御言葉と祈りの生活を通して心を引き締め身を慎むこと、悪い欲望に従わずにあなたの子供として素直に従うこと、そしてイエス様の姿に倣って聖なるものへと変えられていくということを学びました。この世にあっては様々な戦いや罪への誘惑がありますが、清い生き方を追い求め続けることができるように、私たちの日々の生活をどうぞ守り支えてください。今週もお一人お一人の上に神様の恵みと守りが豊かにありますように。このひとときを心から感謝して、救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。